こんにちは、心理カウンセラーの高森です。攻撃的な人に対処するのは誰にとっても難しいことと思います。恐怖を感じ追い込まれがちです。そのためついつい攻撃的な人を避けたくなってしまいますよね。でもこのやり方でうまくいったという話はあまり聞きません。ますます苦手になり、同じ空間にいるだけで耐え難くなってしまうということもあります。とはいえ、相手の攻撃に敵対し強く言い返すと逆切れされ、収拾がつかなくなってしまうリスクも高いです。この対処が難しい攻撃的な人への対応のポイントをお伝えしていきます。攻撃的な人というのは一見強く見えます。しかし実際のところはどうなのでしょうか。本当に強い人というのは余裕があるはずです。しかしいつも攻撃的だとしたら余裕がない可能性が高いです。本当は自分自身も怖さを感じていて、でもそれを知られたくない。その手段として攻撃的な態度を身につけた可能性が高いんです。だから必要以上に威圧的で、相手に恐怖を与えるような振る舞いをします。攻撃は最大の防御なり、という発想ですね。あの攻撃性は何かこちらに落ち度があり、それを怒っているわけではないんです。あるいは普段、他の誰か、あるいは何かに対し脅かされていたとしたら、その義憤がたまりにたまっています。すると自分より弱いと思った相手に自然に攻撃的になってしまうことがあるんです。あるいは負けたくないと思っている相手に何が何でも勝とうと向きになることも。その相手に対して負けてしまうと自分の中の不全感が刺激され、耐え難い辛さに陥ってしまいます。そのため何が何でも勝とうと突っ張り続けるんです。つまり攻撃的な人は何らかの不全感や劣等感を強く持っている可能性が高いです。それを刺激するような言動は、ますます相手を攻撃的にしてしまうので、避けた方がいいでしょう。しかしこちらが怯え、おどおどしていると、それはそれで普段の不全感を晴らすためのターゲットになるんです。この段階で攻撃的な人に対して、だいぶ楽になる方もおられることでしょう。一番辛いのは、相手のことがわからないこと。理由も分からず攻撃にさらされると、それこそ対処のしようがありません。しかし攻撃的な人の心理が分かってくると、正体がつかみやすいので、それだけで心理的な負担が減るんです。もちろん、心理的理解だけでは十分ではないこともあります。そんな時は、相手の心理状態に応じた対応が必要になってきます。相手が攻撃的だと、どうしても緊張してしまいますよね。それは当然の反応なのです。危険を感じるため、自分を守ろうという本能的な反応として緊張が起きるんです。そして気持ちにも余裕がなくなります。相手に対して張りようとするか逃げ出そうとするか、この両極端になりやすいんです。そのため攻撃的な人が目の前にいても極端な反応にならず、対処を使えるだけの心の余裕が必要なのです。この心の余裕を確保するには、危険を感じた時に起きる自然な反応である緊張を活用します。多くの人は緊張はいけないと思いがちです。そのため無理に緊張を緩めようとすることで、ますます余裕がない状態になってしまうんです。攻撃的な人が近くにいて、体が緊張してきたら、その緊張を肯定するのがおすすめです。あるいは、さらに一歩踏み込んで、意識的に今の緊張を少し強めてみるのもいいでしょう。これは心理的に安心感をもたらします。緊張は危険から自分を守る本能的な反応です。その緊張が強まると守られ感も強くなり安心感も増すんです。攻撃的な人が近くにいるときに体の緊張をなくしてしまうと無防備感が強くなり不安や怖さが増すんです。不安や怖さがあると冷静に対処することがより難しくなってしまいます。緊張を意識的に強め、安心感、守られ感を持てるようにすることで対処法を行いやすい心のコンディションになっていくんです。相手が攻撃的だとどうしても緊張せざるを得ません。その緊張を活用する方法はまず対処法として有効です。体の緊張を意識的に高めることを通して集中力も高まります。その結果攻撃的な人がいても大丈夫になっていくんです。打たれ強くなっていきます。ポイントは体の緊張を強め、その時の緊張感をしっかり観察すること。この集中が肝です。その具体的な方法の一つは、説著で紹介しています。 体をひねったり反らしたりしつつ、その時の体感覚を観察するというものです。このようなメソッドを行う時、良い悪いという判断抜きのニュートラルな状態で体感覚を見つめるので、マインドフルな状態に入りやすいです。同時に体のあらゆる部分を緊張させることで、緊張に対する安心感が得られるんです。このような体験を繰り返すと集中力はアップしますし、外の危険に対する安心感、守られ感が心にインストールされていきます。すると、このメソッドを行っていない時も集中力アップによっての心の強さが保たれ、安心感、守られ感も持てるようになるんです。すると攻撃性のある人がいても以前に比べると全然大丈夫になります。打たれ強さが解消されたのです。こちらが何か意見を言うと必ず反論されることになりますよね。あるいはこちらが言い終わる前に自分の話を始めることも。こういったことをされると屈辱感、敗北感を感じて当然です。これは攻撃的なコミュニケーションの典型的なものの一つです。このような言動の目的は相手を任し自分を優位に持っていくことです。そんな時は普通の話し合いになりません。何が一番妥当かを真面目に話し合おうとしても噛み合いません。なぜなら最初から相手にその気はないからです。自分の方が上と証明すること以外関心のない状態です。ですから正論で打ち負かそうとすると、攻撃的な人は声を大きくしたりまくし立てたりと勢いで優位に立とうとします。そんな時の対処法は3つあります。一つは黙ってその場を立ち去ること。可能ならばこれが一番いいでしょうね。二つ目は相手の言い分が正しいと花を持たせることです。これは抵抗感のある人も多いでしょうね。でも正論を言って平行線が続き疲れるくらいなら、相手に花を持たせその場を収める方が楽なこともあります。三つ目は相手が何を言っても反応しないことです。そうすると面白くないからと挑発してくることもあるかもしれません。それでも相手にせず放置していると戦いがいがなく去っていくことでしょう。攻撃的な人が攻めてくる場合、反論タイプとは対応が違ってきます。相手はより積極的なのでプレッシャーもより大きいです。そのためにどうしても萎縮しがちです。でもそうするとますます攻撃的になることが多いんです。相手が理不尽なことで攻めてくるときは、基本的に自分の不全感を解消するためにそれをやっています。そのときは下手に出ると相手を安心してますます攻撃するようになるんです。それを防ぐには相手の声の勢いに負けないようにする必要があります。相手の声の大きさと同じかやや弱みがいいでしょうね。相手より大きいと攻撃的な人は向きになってしまうリスクがありますので、はいといった相槌を繰り返しつつ、相手が言わんとするところを要約して伝え返していきます。声の勢いが適切だと、これだけで相手の攻撃性は弱まり止まることも多いです。相手が攻めてくると何を言えば適切なのかと困ってしまうことも多いと思います。しかし何を言うかもありますが、どう言うかが大事です。弱々しく萎縮した様子で言うと何を言っても相手の攻撃は続くでしょう。しかし相手の激しさにチューニングし、やや弱みながらも同じような調子で言葉を返すと、その攻撃性が中和されていくんです。この方法は非常にパワフルですが万能ではありません。例えばクレーマーのように最初から誠意が目的ならどう対応しようとも、誠意を示さない限りは攻撃は収まりません。あるいは何らかの恨みを持っていて積極的に傷つけたいと思っている場合もそうです。そんな時は当事者同士では問題が解決しないことも多々あります。より力のある第三者の援助が必要になってきます。以上、ご参考になれば幸いです。